知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は新型コロナウイルス接触確認アプリココアをご利用くださいについて危機管理課の神田さんにお話を伺います。神田さん、よろしくお願いします。
危機管理課の神田と申します。よろしくお願いします。
では早速ですが、新型コロナウイルス接触確認アプリとはどのようなものでしょうか。
スマートフォンの近接通信機能 Bluetooth を利用してお互いにわからないようプライバシーを確保して新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性について通知を受けることができるアプリです。正式名称は新型コロナウイルス接触確認アプリと長いので略してココアとしています。
わかりました。アプリを利用することでどういったメリットがあるんでしょうか。
新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性がわかることで検査など保健所のサポートを早く受けることができます。
確かに早くというのは感染を広げないためにも大切ですよね。そして他の利用者との接触はどのように記録するんでしょうか。
スマートフォンの Bluetooth 機能を利用して他の利用者との近接した状態を接触として検知します。
記録するということですので個人情報が収集されるかもしれないと心配する声も聞きます。個人情報の扱いは具体的にどのようになっているんでしょうか。
氏名、電話番号、メールアドレスなどの個人の特定につながる情報を入力いただくことはありません。また行政機関や第三者が接触の記録や個人の情報を利用し収集することもありません。情報は暗号化の上ご本人のスマートフォンの中にのみ記録され14日経過したら自動的に無効になります。
そうなんですね。個人情報は入れないということなんですね。今のお話を聞いて安心できました。そしてこれは GPS などを利用するということなんでしょうか。
GPS などの位置情報を利用することはなく記録することもありません。
そうなんですね。他の利用者との接触を検知する目安というものはあるんでしょうか。
おおむね1メートル以内の距離で15分以上の近接した状態が目安です。機器の性能や窓や薄い壁などの環境、端末を所持する方向などの条件や状態により計測する距離や時間に差が生じることがあります。
だいたい1メートル以内の距離で15分以上の近接した状態、これが目安になっているんですね。では実際にアプリではどんな通知が来るんでしょうか。
新型コロナウイルス感染症の陽性者が陽性者であることを登録した場合にその陽性者と過去14日間に接触があった旨が通知されます。通知を受けた後はご自身の症状などを選択いただくと帰国者接触者外来等の連絡先が表示され検査の受診などが案内されます。
そのような案内も受け取れるんですね。では新型コロナウイルス感染症の陽性者がアプリで登録したらすぐに通知が来るんでしょうか。
利用者への通知は1日1回程度となっております。このためアプリへの登録のタイミングによってはすぐに通知されない場合があります。
なるほど、1日1回程度なんですね。では新型コロナウイルス感染症の陽性者と診断された場合、もしアプリで登録しなかったらどうなるんでしょうか。
アプリへの登録は利用者の同意が前提であり任意です。登録いただくことで接触した可能性がある方が検査の受診など保健所のサポートを早く受けることができます。
やはりこちらもサポートが早く受けられるというのはね、感染を広げないためにも大事なことですよね。では続いて陽性者との接触の可能性が確認されたという通知を受けたら具体的にどうすればいいんでしょうか。
アプリの画面に表示される手順に沿って症状などを選択いただくと帰国者接触者外来などの連絡先が表示され検査の受診などをご案内します。
わかりました。 そして厚生労働省ではこのアプリで得た情報を何に利用するんでしょう。
厚生労働省はアプリにより利用者のデータを収集し利用することはありません。利用者に氏名、電話番号などの個人情報を入力いただくこともありません。
これはね、先ほどもお答えいただきましたが、個人情報を入れることはないということですもんね。では神田さんの説明を聞いて、それならば登録しようと思われた方もいると思います。アプリの利用方法についてお聞きします。まずどのようにアプリをインストールするんでしょうか。
iOS では App Store から、 Android では Google Play からインストールできます。
わかりました。そして広報一宮9月号の裏表紙には二次元コードが載っていますので、こちらを読み取っていただくと簡単にインストールできますね。このアプリなんですが、インストールするだけでもうすぐ利用できるようになるんでしょうか。
インストールした後、最初にアプリを起動するときに利用規約に同意し、接触検知を有効にしてください。あとはスマートフォンの Bluetooth 機能が有効になっていれば利用できます。
そんなに難しそうではないですね。接触を検知したり通知を受け取ったりするためには、アプリは常時常に起動しておかなければならないのでしょうか。
アプリの設定後は起動したままにしておく必要はありません。停止してもバックグラウンドから接触を検知したり通知を受け取ったりすることができます。
常に動かしていなくてもいいということですね。そしてアプリですが、利用はいつでも中止することはできるんでしょうか。
いつでもアプリの利用を中止し、削除することで全ての記録を削除できます。
わかりました。そして現在アプリを使っていらっしゃる方、利用者はどのくらいいるんでしょう。
8月20日現在で1400万件となっています。7月末で約1000万件でしたので、8月に入ってで400万件以上増えています。
そうなんですね。だんだんと利用する方が増えてきているんですね。やはりアプリを使う人が増えるほど、アプリの効果もより期待できそうですね。それでは神田さん、最後にお聞きの皆さんに一言メッセージをお願いします。
一つ実例をご紹介します。
はい。
先日取引先で陽性者が出たのだけれど、自分が関わったかどうかわからないという相談をいただきました。その方はココアアプリをインストールしてなかったのですが、インストールしてあればより安心できたと思います。このようにココアアプリは利用者が増えることで感染拡大の防止につながることが期待されていますので、ぜひご利用ください。
今例をご紹介いただきましたが、やはり皆さんがインストールして利用するということが大切ですね。そしてやはり一人一人が手洗いやうがいをするなど、基本的な対策を行うことも重要だと思います。今回は危機管理課の神田さんにお話を伺いました。神田さん、ありがとうございました。神田さんにお話しいただいた新型コロナウイルス接触確認アプリココアをご利用くださいについては、広報一宮9月号裏表紙に紹介されています。お問い合わせは危機管理課、電話番号 0586-28-8959 0586-28-8959 です。 iWave。それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。
iWave
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。市営住宅定期募集を受付のお知らせです。案内書申込書は本庁舎市営住宅管理事務所微細庁舎窓口課木曽川庁舎総務窓口課出張所で配布しています。申し込み資格は案内書でご確認ください。募集住宅は花木、松振、大山、時の島、春明、島村、宝江、免所、和光、東津代、海明、玉野などの3階建て以上の中高層住宅です。お申し込みは9月7日月曜日から17日木曜日までに申し込み書を持参または郵送してください。9月17日木曜日必着です。また入居希望者のない部屋は10月6日火曜日から先着順で追加募集があります。お問い合わせは市営住宅管理事務所電話番号 0586-28-8649 0586-28-8649 です。以上、一宮市情報をお届けしました。続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。 iWave。 それでは最後に夕暮れの交通事故防止のお知らせです。秋の日は鶴瓶落としと言われるように9月から年末にかけて日没が早くなり急速に暗くなることから交通事故が増加する傾向にあります。夕暮れ以降に外出する際、歩行者や自転車の方は車から発見されやすい明るい色の服装や反射材を着用してください。またドライバーの方は早めのライト点灯とハイビームを活用して道路の状況をしっかり確認してください。いち早く発見される、いち早く発見することで交通事故を防ぎましょう。日が暮れる頃車に乗っていると本当に周りが見づらいなと感じることがあります。歩行者も自転車の方も、そして車を運転する方もそれぞれが安全を心がけましょう。お問い合わせは一宮警察署、電話番号 0586-24-0110 0586-24-0110 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知得一宮。今日の相手は秋田久美子でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。